ジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティのフロントオフィスです。
メディアウォッチャーの徳良信義と申します。今日もお呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
梅の香りがねすごくする季節になってきましたね。北野のあの天満宮の梅花祭みたいなも日曜日あるんじゃないですか。
そうですね。
ど
うなんですか。本当に立春っていうかね。
ね、遅かったけれど、ね、
春みたいな陽気でいいですね。
ね、やっとこさ寒さがあれですけれど、メディアの世界では激震というか、大相撲の八百長がメールのログからログっていうのはまあ記録できますからね。そっからバレちゃったというですね。現代を表すようなもの。それから僕は思ってるのは秋葉市長、広島のですね、彼が YouTube で、どうして次の4月の選挙には出ないのかっていう説明をして、そしてマスコミ、既存のマスコミがなんで記者会見を開いてやらないんだとね、直接やるんだとかですね、
メディアを信用されてないからですか。
ねえ、そのまあ理由を僕は、もう今春休みになったんですけど、大学生たちにね喋ったんですけれど、YouTube で秋葉さんの見た人っていうと150人ぐらいおる、京田辺の教室で言ったら 3,4 人しか手が上がらないんですよ。だから第一情報がせっかくあるのにそれに行かずに、メディアを通しては知ってるんですよね。だけど秋葉さんがどうして今度立候補しないのかっていうのは秋葉さんが明確に YouTube で語ってんのにそれを聞いてないというね。ああ、なんかまだまだその YouTube の世界とかなんとか言うけれど、メディアは強いのかなという既存のね、
秋葉、市長が、はい、去年のノーベル平和賞の候補でもありましてね。
はい、そうですね。長崎と、
その反対するので、はい、たまたま僕12月に、はい、早稲田大学で平和学という講座を1年に数回ですけどね、
はい、
実は
スピーカーで
、はい、まあ、ここ 3,4 年やらせてもらってて、うんうんうん、実は、年末秋葉市長がその講座に来られたんですね。
ほうほうほう。
ちょうど、
は
い、ちょうど1週間後だったんですけれども、はい、その時は市長辞められるということをほとんど
言ってらっしゃらなかった、
うん、僕はその講演は聞いてないんですけどね、その、まあ、彼の講師として行かれたんで、だから急に決められたかなという気もするんですけどね。
その YouTube を見た限りではね、要はもう4戦目になるんで、うん、世代交代、私より3つ年上なんですね。もう68歳、
うんうん、
それで次に箱根駅伝を見ながら、うん、次にバトンを渡すんだというね、うん、その時期に来たっていうことをおっしゃってましたね、うん、だからそういうその、メディアが YouTube を通してそれでやってるというね、変わってきたなというのがあるし、
うん、今先ほど激震と言われましたよね、はい、霧島核火山ですが、はい、分解いたしましたね、はい、でほぼ同時期にエジプトで、はい、要するにものすごく民主化の運動、うねりが起こりましたね、
はい、
それはやはりその背景には、うん、インターネットの、はい、例えばミクシーとかフェイスブックがね、
大影響してるという。フェイスブックとツイッターですよね、つぶやきですよね、
うん、相撲の問題もそうですね。
そうですね、うん、だからそういう関連がね、今その新しいメディアが生まれてきて、そういう世界の変革が起こってるというですね、まあメディアウォッチャーにとってはですね、今までのマスメディアじゃなくって個人が発信できる時代、うん、そんな時代の、生き方なり、人々の考え方がどういうふうになるんかっていうのはね、すごく研究材料がいっぱい、うん、この
メディアとか情報、例えばソフトパワー一言に言いますけれども、はい、ペンタゴンがインターネットの開発にかかりましたね。
まあ元々はアカデミックなものだったんですけどね、まあ、
インテリジェンス的な動きで出てきたと、
はい、
取り上げた、はい、そうですね、はい、でペンタゴンがだいぶ、まあ、お金もつぎ込んだと思うんです、はい、そのペンタゴンが推進したインターネットのおかげで、
はい、
親米政権であるエジプトのですね、はい、ムバラク大統領のが、まあ、退陣に追い込まれる、まあ、追い込まれる
ハメになったという、
うん、ということは、要するに軍部なりね、
はい、
要するに軍事独裁国家なりを、はい、要するに凌駕する インターネットの強み、そうですね、メディアの強みというか、世界には単なる Facebook とかね、Twitter とかって言ってるけども、そのパワーっていうのはものすごい
が変わってきてるんですね。そうそう、ミリタリーパワーからやはりソフトパワーという民衆の力というかね、 それが結集したあの、アニメーションの映画だったんですけれど、サマーウォーズっていう、優れた、作品があったんですね。それは結論を言っちゃうとあれなんですけれど、要はその困った時に民衆がいっぱい助けるというね、このインターネットも使って、それがそのパワーがすごいというのが、まあ、その作品の肝にもなってるんですけれど、そういう時代なんですよね。
時代ですね。
だけど、それにね、さっき言ったように、女子大の皆さんが、アクセスせずに、なんか、既存のメディアに頼ってるというのがね、なんか寂しいなという、今の若者に対して寂しいなという気があるんですよね。
うん、だから既存のメディアに立ってるかというと、はい、僕そうでもないと思うんですね、
うん、
メディア側は多分メディアってすごい力持ってるって思い込んでるかもしれないけども、うん、実はそうでなくって、うん、もう今やそのインターネットの世界、うん、個人のメディアの世界がやっぱりすごく
強くて、こんなに大きなね、そのエジプトを変えたりですね、まあアルジェリアにね、端を発したんですけれど、はい、それから今周辺諸国もそういうふうになってきてますよね。
そうですね。
だから強権政治が、エジプトでも、ムバラクさんは、
はい、
テレビで見ると若々しく見るのが82歳ですよ。
そうですね。
だから彼にとってはそのエジプトを30年間、平和を僕が守ったんだという強い意識があるでしょうね。他のメディアは、あるいは民衆はもうやめてくれって言ってるんだけれど、いろんな国内の問題があってやめてくれ言うんだけど、ご自分は任期まではとりあえずというね、なんかその辺のこう齟齬が。
そうですね。まあ、ものすごく勢いでチュニジアで始まって、はい、ジャスミン革命でしょ、
はい、
でチュニスで起こってカイロで100万人規模、まあ、エジプト全土で、はい、発生、それがヨルダンからいろんなところにね
派生して、
イエメンもそうだが派生していってる。
そうですね。
で、まあ、僕は BBC なり、はい、ニューヨークタイムズ、CNN、まあ、テレビはずっと24時間体制でね、実は見てたんですね、
はいはい、
それで海外のメディア、まあ、新聞、まあ、訓練を通したんですけども、本当にね、日本の新聞との温度差がね、ものすごくあって、で日本は、まあ、エネルギー石油中東に頼ってると、にもかかわらず本当にトーンが低いんですね。
そうですね。
ベルリンの壁に崩壊する壁が崩壊した時と同じぐらい、はい、1989年と同じぐらいの大きな
衝撃が
衝撃が走
ってるの、世界的には、
うんうん、けどそれに対する分析がねほとんどなくって、
ただまあ、エジプトの場合も要は言語ね、Facebook にしろ、Twitter にしろ、あれはアラビア語圏ですから、それで圏内が統一できるわけですよね、言ってみたら、
うん、
それからこちらは英語が国際語みたいになってますから、うん、そこの中で日本語が今度は役目を果たしてないというかね、発信力が非常に弱いというね、
うん、
そんなことも言えるんじゃないでしょうか、
うん、ムスリム同胞団ブラザーヘッド、はい、ブラザーフッドというんですけど、うん、その訳し方にしてみても、うん、イスラム教ってムスラムとまた違うような形のね表現で訳されたり、
うん、
なんかまあおっしゃったように、
ね、
宗教観ね、イスラムに対する宗教の、うん、要するに全く知識がなかったり、国際情勢の変化というか、イスラエルと、
う
ん、そのパレスチナ、はい、アラブ諸国とどういう、まあ、外交のね、はい、安全保障の力学的な関係とかね、はい、そういうことがものすごく疎いですね。
立体的に捉えてないというね、うん、メディアがありますよね。これ、勉強不足というか、もう日本はやっぱりこう宗教のない国ですから、うん、そのキリスト教が、例えばアメリカの場合はベタッと後ろ、政治の後ろにへばりついてますでしょ。うん、それからイスラムも、この間ね、NHK のニュースでね、そのエジプトの、お医者さんの方がインタビュー受けてるんですよね。その時に、我々は一つのムスリムだって言ってるんですよね。
うんうん、
これはイスラエル教の、うん、一つの集団だって言ってるのに、うんうん、下の字幕見ると、我々は一つのエジプト人だっていうか、
うん、
エジプトの中にはキリスト教のコプト教っていうね、うん、古くから の、宗教も 1割ぐらいいるんですね。あれエジプトが8000万人でしたかね。
そうですよね。
そのうちの800万人はキリスト教徒なんですよね、うん、だからそれを全部エジプト人という訳にしちゃうと違うんですよね、うん、だからその辺の理解が僕はあのメディアにとってね、例えば、オバマさんの中間選挙のあの分析にしてもね、うん、全部こうキリスト教抜きになんかこう政治、の組み合わせをやろうとするからどうも確信をつかんでない、うん、そんな論評になったりしてるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね、うん、中野さん
のどうですか？オバマ大統領が、はい、ブッシュ大統領を破った時は、はい、やはりそのキリスト教右派がやっぱりかなり影響したっていうね、う
ん、福音派
ですね、民主党に流れたと。今回の中間選挙に全くそれよりかティーパーティーというか、うん、まあ共和党でも右寄りのね、
フォ
ックステレビを見てるようなそういう集団が、はい、要するにリベラルから非常にコンサバティブな方に、はい、非常に不動票がね、入れたと。だそういう分析とか、まあ、同志社大学でね、そういうふうに分析された、はい、そういう、もっとそういう情報を、もっとメディアにね、
うん、
で来た情報をもっとこう、流すべきなのに、うん、新聞読んだらそういう情報っていうのは、あまり入ってこないですね。
そうなんですよね。うん、なんかこう、本当にこう、宗教なき日本だなという感じがするんですよね。うん、もちろん、宗教は日本のほとんどの人が、私は仏教や言ってるんだけれど、そうすると仏教がその人の生きる糧になってるかというと違うわけですね、うん、だけどイスラム教にしろキリスト教にしろやっぱりアメリカは善悪は別ですよ、うん、そうじゃなくてアメリカはアメリカで、うん、一つのキリスト教やったキリスト教、あるいはユダヤ教の人もたくさんいらっしゃるし、そういった多国籍それから多宗教の国でもあるんだけどうまく溶け合ってる、
うん、
で、イスラムの件もそういった人の言語を通してまたうまく、うん、やろうとしてるんですよね、うん、ここは
世界には
噴火してる、
そうです、噴火してる、いろんな政治、うん、安全保障の体制、はい、そして民族的、ね、宗教的、いろんな違いがある、はい、で毎年1月に、うん、まあ、一般競争演説ね、アメリカでワシントンのキャビネット大統領しますね。はい、それと、時期を同じくし、うん、同じ時期に、スイスのダボスで、
はい、
ダボスの経済会議というのをですね、ダボス会議。ダボス会議の今年、例えばクリントン大統領がかなりね、
うん、
素晴らしい50分のスピーチされたり、あるいは、ゲイツ、ビル・ゲイツですね、はい、世界で最も金持ちと言われてる、はい、それと奥様と一緒にソフトバンク、ソフト、そう。マイクロソフトね、マイクロソフトの。彼が、やっぱりそのアフリカの病原、まあ、いわゆるポリオなりの撲滅に対して、100億円ぐらいね、$100 million ぐらいの寄付をユニセフとかロータリーインターナショナルにね、ロータリー財団ですよ、に持っていく話とか、こう、非常に、その、1月のこの、これから新しい年が始まろうって言ってる時に、こう、世界のいろんな国籍を超えて、いろんなリーダーが集まって、ただ単に、そこに参加するんだけど実際自分でそこで発言したり意見交換をしながらその2011年の要するに経済の動きとかあるいはそこに絡む社会的外交安全保障のこうカタログがあるんですね、
はい、
まあ、そこで日本から緒方貞子先生とか何人かこう英語でスピーチされましたけれども非常に日本のプレゼンスが低い、
は
い、多分こう英語力にある以上にそのロジック的に考える能力がね、うん、日本人非常に欠けてるというようなね、
なるほど、今のね、うん、大学生見ててもそういう感じしますね、だから僕は大学生何しに来てるんかなというね、失礼な言い方やけど、うん、子がいる、それはやはりこの入学試験がね難しすぎるんだと思うんですよ、
うん、
そうじゃなくてみんないらっしゃいと、その代わり出にくいよと、出身校はどこですって言えないよと、その辺でね、勉強を諦めちゃう人がね、諦めるというかもうサボっちゃう人が大学生に、日本の大学にいっぱいいるじゃないですか、だけど、うん、その明治の頃っていうのはやっぱりリーダーをともかく早く養成しないと、それが人数もいるということで、うん、ああいう試験制度になったと思うんですけれど、今やもうそういう時代ではないとね、国際的にやっぱり立体的に考えられる、
うん、
今の、国会討論ずっとやってますよね、聞くん僕嫌になってくるんですよね、うん、なぜかっていうと、なんか本当に今日小泉さんの息子さん、
うんうん、
に菅さんが いや、建設的な意見ありがとうって言ってたけど、それ以外の人は、なんかね、こう、平面的に叩くばっかりで、うん、立体的なその議論じゃないんですよね。うん、だから国会中継も日本では、やっぱり視聴されないんですよね、うん、NHK でやってるんだけれど。
う
ん、
その点ダボス会議とかね、やっぱり非常にこうグローバルであるけれども、やっぱり地球市民としてね、うん、もう何かをその、本当にいい意味でのコンストラクティブ、建設的に何か考えて、 ね、それも国籍を超えてやってるところに魅力があるけど、うん、日本人同士いろんな足を引っ張ることが多いんですけどね、この番組はあの、シンクタンクジャーナルで、世界の中の京都を見つめ、そのラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界の方にですね、この京都のビジョンを聞いていただきたいという番組です。ここで、いつものように、ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聞いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you're drifting along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, dearest and dearest my heart, my oh me oh. Take me down to the North Shore, where the white sand.ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野友です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日はですね、私の受講生2人と、それから同じく同志社女子で、これは今年度受けてくれるのかな、お嬢さん3人を、スタジオにお招きしてるんですけれど、一人ずつちょっと自己紹介をお願いします。
同志社女子大学英文学科の伊藤海です。
同じく同志社女子大学日文学科1回生上野里穂です。
同じく日文学生の梅崎敦代と申します。
はい、僕の授業をですね、メディアの授業なんですけれど、今ツイッターとか、それから、フェイスブックであるとかね、いうお話を前半に中野先生としているんですけれど、実際に使ってるのは誰が使ってるのかな。
私は、ミクシーと、
はい、
ミクシーとフェイスブックとツイッター、どれも使っています。
やってる、はい、どうなんですか今のその情勢でね、そのエジプトの話とかいろいろしてるんだけれど、現実感としては使ってる人が一番わかると思うんだけど、
私自身はそのメディアについて発することはないんですけれども、例えばコラムニストの人のツイッターをフォローして情報を得たりとかはしていますね、
うんうん、例えばどんな情報を、例えばエジプトの話だったり、 どんな情報を得たいと伊藤さんは思ってんの。
そうですね、日本についても知らないといけないんですけれども、今私はフランスについて興味があるので、うん、フランスのヤフーニュースをフォローして、うんうん、でそれであ
なたは英文科だよね、はい、そういうフランス語もやってるわけ。
はい、
はあはあはあ、うん、そういう利用方法って絶対あるよね。フランス、はい、フランスは行ったの。
はい、うん、昨年行きました。
それで、現実とツイッターの中で、はい、なんかやってる、あるいはお友達になったりフォローしてる人の情報とかを、これは一時情報だよね、
はい、
だから大きなメディアが伝えてるんじゃなくって、そんなものをもらう感じっていうのは どんな感じなんだろう。
とても大事とか重要であるっていうわけではないんですけれども、うんうん、一人でも多くの人の考え方とかを学んで、うん、ああこういう人もいるんだなっていうことで、そうですね、
うん、 僕もねツイッターというのはね中野さんねまだどういうものかっていうのがね、うん、もう一つ伸び込めないから、うん、まだつぶやいてないんですけど、
ね、そうですね、やっぱり若い人の力ですね。あーはーはー、そのエジプトの問題も、はい、初めやっぱりデモっていうのは若い人から始まって
それ
に影響されて、はい、ずっと30年間もね不満持ってた人が爆発してだんだん年代が高くなっていくと、うんうんうんうん、だからそのきっかけ作るというのはやっぱりツイッター、フェイスブックね、若い人、日本の若い人はそういうつもりでやってないと思うんだけど、いつかこの閉塞した日本の状況もなんか爆発する時がね、ひょっとすれば昔の学生運動のようにね、そういうちょっとしたことでなんかこうね、例えばいろんなことあると思うんですけどね、うん
うん、上野さんは？
いや、私はあのミクシーを利用してるんですけども、うん、その自分の日頃あったような身近なことばっかりがみんなこう
書いてる。
そうですね、ぼやいてて。
ぼやく、つぶやくよりかぼやくよね。
ぼやく感じで、うん、その世界情勢とか、うん、あんまり社会を見てない感じがしますね。
ますますこう、はい、近所のこういうね、呼ばれ会議みたいな。
そうですね、
はい。忙しくなるでしょ、返事書こうと思えば。
そうなんです。だからすごい身近なことだけで、その、他のもっと視野を広げて考えてる人はそんないないんじゃないかなっていう風に感じます。
感じる。
はい。
あ、梅崎さんは？
あ、そうですね。私も主にミクシーを利用しているんですけど、うん、あ、そのミクシーの機能の中でミクシーニュースっていうのがあって、うん、あのそれをよく見てあの情報を取り入れようと思って
社会のね社会情
勢、はい、思うんですけど、うん、あの政治問題とかでなんか気になることが一つあってもやっぱそういうミクシーとかの中でこう上表にログインしてすぐ上がってくるのってそういう政治問題とかがすごく少なくて、うん、あのやっぱりねなんか入ってこないんですよねあんまり情報、
う
ん、
どういうことなの芸能人のそういうゴシップとかでもないの、ね、噂とか
そういうのも出てくるし、ね、コラムとかためになる豆知識みたいなのもすごい出てくるんですけど、うん、その政治のページになるとすごいなんか1ページで終わっちゃったりして他のコラムとか3ページぐらい あるのに、うん、その政治問題についてはあんまり触れられてなくてこれやったらわからんやんみたいなのが多くてもっとそういうのをこう分かりやすく発信してくれるとこっちも取り入れやすいし、うん、いいなと思うんですけど
これはね既存 あのメディアに私40年間いたんですけれどね分かりやすくねニュースでも伝えなさいってねこれはあの最初にアナウンサーだったんでそういう時によく先輩から言われたことなんですね。あ、分かりやすく、あ、それはいいことじゃないかとね。難しいニュースでもそのまま言うんじゃなくて分かりやすく伝えるっていう。そうするとね今その40年経ってみるまあ30年40年経ってみると分かりやすいことしか分からんという人ばっかりがねいっぱい増えたなというのがね実感なんですよね。だからね俺これで良かったんかなというね、うん、だけどあの何を分かりやすく伝えるのかっていうねその伝えるものにもよりますよね、
うん、そうですね分かりやすく伝えるということは、はい、あのよくメディアが、はいまあ、発表された理由っていうかね、うんまあ、あの記者クラブもそうですけれども、まあ、正式に発表されたことしかこう言えないのが大手メディアであるとするとその例えば BBC にしてみてもニューヨークタイムズにしてみてももっとこう本質的な動きとか現実的な背景とか道義的にこういう国際情勢がどうなってるかというすごい分析があるんですけれども日本の大手のメディア特に、国際関係とか、国際情勢の変化においてはそういう見方が少ないんですね。でそれでツイッターとかミクシーとかこうワイワイやっててもなんかこう噂かわからないけども何かしら誰かを叩いたりそういうことばっかりやっててそんなことばっかりやってる日本はなんかダメになるように思ってまたフランスとねあとフランス語でやったり英語でやったりそういう人が増えてきたら世界の中の日本が見えるんですけどね、うん、もっとこう世界の中の日本をね見た方がいいと思うんです。
うん、だから本当にこう今変革の時代ですよね。そのさっきイノベーションとおっしゃったけどそういう時代に何を僕らは本当若者に期待してるんですよね。僕は今あの教科書の4冊目を書いてるんですけれど、うん、それはね、3冊目が3スクリーンズって言って今の時代っていうのはテレビの画面それから、何パソコンの画面それから携帯の画面っていうねで携帯の画面がもうスマートフォンに映ってきてるでしょ。 少し大きくなる。それからタブレット、うん、中野先生がお持ちのね、ああいうものになってきてる、うん、で今度4冊目なんで4になるなんかないかなと思ってね探してたらカルテットっていうね、うん、40層っていうのを思いついたんですよ、うん、でこれは今の世の中を表すね一つの言葉やないかなと、というのはハーモニーの時代に入ってるんじゃないかなとこう思ってるんですよね、うんうん、
例えばハーモニーの時代で、はい、カルテットで何が4つ、
あ、要はそのコーラスだったらコーラス、それから、四重奏だったら四重奏でもいいんですけれど、うん、それからメディアの世界で言うとそれに、ケーブルテレビなんかもケーブルという有線じゃなくって今 Wi-Fi であるとか、うん、無線を通して大きな画像を送れるような動画を送れるような時代になってきてるんですよ、うん、そうすると4番目のメディアを持ってるというね、うん、あの4っていう字にですねちょっとこうこだわってやろうかな。多
分4番目のメディアっていうのは、はい、例えば大手のメディア BBC にしてみても、はい、その YouTube を通じてエジプトの内部からのその撮った映像をすごくやっぱ使ってるんです ね、
あものね、
だから、はい、あの分離されるものでなくって、うんうん、個人の YouTube なりを大手のメディアがうまく使ってる、うん、で大手のメディアがその国家の規制がかかったら入れないところを内部にいる人のそういう、うん、まあ携帯からすぐ発信できる ね、 そういう情報を組み合わせてやる。だけど大手のメディアが BBC が言うからその情報は信用が受けると、うんうんうん、個人の情報っていうのは責任取らないからダメだと、うんうんう
ん、だから去年の、うん、日本でも、尖閣海域の、ね、うん、中国漁船の、衝突問題、うん、あれも YouTube で流出するかどうか政府は出さない出さない言いながらですね、他の思いがけないところから神戸のね、すっから出たというね、うん、なんかこう、うん、そういうこう時代をね、どんな風にみんなはしていくんかなというのがね、僕の研究対象なんですよね。うんうんうん、だからそういう風なことを、同志社の、女子大で、あるいはあの中野さんと共通の母校である漢学でね、うん、生徒たちと喋ってると面白いんですよね。
そうですよね。あの若いね学生さんの方が、はい、こういうことに関してセンスはいいと思うんです、
うん、
ちょっと既存のメディアでやってきた方ある意味ではすごくいいけれども、うん、だから両者ね、うん、あのいいところを合わせることによって次なる
それがハーモニーなんですよ。
ハーモニーですね、うんうん、カルテというかね、それが生まれてくるという、
そうなんですね、そういったものがね生まれてくる、うん、それから、世界的にもねやはりオバマ大統領が力強い言葉でね、うん、発してるあの情報っていうのはすごいもんだと思うんですね。やっぱり、うん、その日本のリーダーにもですねやっぱりしっかりしてほしいなという感じがするしね、うん、なんか、民主党には裏切られたなということばっかりでしょ。それでマスコミもそこばっかり叩くけれど、そうじゃなくて4年間の中でやっぱりやってもらうというね、一生懸命やってもらうという、うんうん、そんなハーモニーが必要じゃないかなと思ってるんですよね、
う
ん、
まあ、一般競争演説ステートオブユニオンでも、はい、やっぱオバマ大統領が極端にこの競争力を強化とかね、こういってだから日本人もねやっぱりそれを見るべきだと思うんです、うん、でダボス会議のこう状況もですね、はい、今YouTube ですぐ見られますんで、やっぱそういうことを総合的にね、やっぱりもっとコンプレヘンシブにやって世界の中の日本を語るべきであって、でクリントン大統領が宇宙の中の地球というふうに表現するんですね、
はい、
だから僕はそれぐらいやっぱりもっと大きく考えて、この今イノベーションの時代、インターネットを全てうまく活用して、
そうなんですね、
やっていくべきだと思うんですけどね。
せっかくインターネットがあるんだからね、これを活用するというね、うん、時代に入ってるんだというね、本当に力強く我々もですね、うん、生きていきたいなと思っています、
はい、どうも本当にありがとうございました。どうも。